はい、こんにちは、左大臣光永です。四条通りは京都で一番の繁華街ですが、上下一車線ずつしかなくていつも渋滞になります。元は二車線あったものを2014年に歩いて楽しい街にしようという角川市長の一声で車道を一車線にして、その分歩道を拡張したためです。しかもバスは拡張した歩道に引き込み部分を作ってそこに止めるのではなく、そのまま一車線の道路上に止まりますので、高速車両は全く進めなくなります。結果大渋滞が毎日引き起こるというわけです。祇園祭りの時なんかね、バスが5台も6台も玉突き状態でつながり、四条大橋を渡るだけで5分6分かかったりします。歩いて渡ったら 1,2 分です。はっきり言って交通機関としての役割を成していません。こういうところにワンマン行政の歪みが出ていると思います。本日は平家物語巻の第4より源氏ぞろえです。源三味入道頼政が高倉宮持人王に謀反を進めます。源氏ぞろえ。クランドの右衛門の権之助貞長、今度のご即位にいらんなくめでたき用を孔子10枚ばかりにこまごまと知るいて、入道小国の北の方八条の二位殿へ参らせたりければ、笑みを含んでぞ喜ばれける。かように華やかにめでたきことどもありしかども、世間はなお静かならす。その頃一院第二の王子持人の王君と申ししは、御母加賀の大納言末成の京の御娘なり。三条高倉にてましましければ高倉の宮とぞ申しける。院時永満元年12月16日、御年15にて忍びつつ今夜河原の大宮の御所にて御元服ありけり。御主席美しゅう遊ばし、御才覚優れてましましければ位にもつかせたもうべきに、故謙春門院の御曽根見にて押し込められさせたまいつつ、花のもとの春の遊びには四合を振るって手ずから御作を書き、月の前の秋の縁には玉笛を吹いて自ら雅韻を操りたもう。かくして明石暮らしたもうほどに、治承4年には御年32ぞならせましましける。その頃、今夜河原にさぶらいける、源三味入道頼政、あるよ、ひそかに、この宮の御所に参って、申しけることこそ、恐ろしけれ。君は天正大臣、四十八世の御末、神武天皇より七十八代に当たらせたもう。大使にも立ち、位にもつかせたもうべきに、三十まで宮にて渡らせたもう御ことをば、心打ちとはおぼしめさずや、当世の帝を見そろうに、上には従いたるようなれども、内々は平家をそねまぬ者やそろう。ご謀反起こさせたまいて、平家を滅ぼし、法皇のいつとなく鳥羽殿に押し込められて渡らせたもう御心をも休めまいらせ、君も位につかせたもうべし、これご孝行の至りにてこそ騒らわんずれ。もし、おぼしめし立たせたまいて、領事を下させたもうものならば、喜びをなして参らんずる源氏どもこそ王を騒らえ。とて申し続く。まず京都には、出羽の先祖三信が子供、伊賀の神三本、出羽の方眼三長、出羽の蔵戸三重、出羽の患者三吉、熊野には、子六条の方眼為吉が罰し、重郎義盛とて隠れて候。角国には、忠の蔵戸行綱こそ候らえども、新大納言成親の京の謀反の時、同心しながら帰り中したる不当人で候らえば、申すに及ばす。去りながらその弟、忠の次郎友実、手島の患者高頼、大田の太郎頼元、高知の国には、武蔵の権の神入道義元、子息、石川の方眼大吉兼、大和の国には、宇野の七郎近春が子供、太郎有春、二郎清春、三郎成春、四郎吉春、近江の国には、山本、柏木、西堀、 美濃尾張には山田の次郎重弘、川辺の太郎重直、泉の太郎重光、浦野の次郎重藤、安食の次郎重頼、その子太郎重介、木田の三郎重長、海田の方眼重国、八島の戦場重隆、その子太郎重幸、甲斐の国には辺見の患者義清、その子太郎清光、武田の太郎信義、鏡の次郎遠光、同じく小次郎長清、一条の次郎忠頼、板垣の三郎兼信、辺見の兵衛有吉、武田の五郎信光、安田の三郎義貞、信濃の国には大内の太郎これよし、岡田の患者近よし、平賀の患者森吉、その子四郎義信、子立脇の戦場義方が次男、木曽の患者義仲、伊豆の国には流人先の右兵衛之助頼朝、日立の国には志田の三郎戦場義則、佐竹の患者正義、その子太郎忠義、同じく三郎義宗、四郎高義、五郎義末、陸奥の国には子様の神義朝が罰し、九郎患者義経、これ皆六尊王の病栄、忠の神没万獣が降因なり、朝敵をも平らげ宿毛を遂げしことは、源平いずれ勝烈なかりしかども、今は雲泥交わりを隔てて主従の礼にもなお劣れり、国には国士に従い、将には預かし書に使われ、くじ増時に駆り立てられ、安い思いも騒らわす、いかばかり心浮く騒動乱、君もしおぼしめし立たせたまいて領事を投ずるものならば、夜を日についで馳せ登り、平家を滅ぼさんこと事実をめぐらすべからす、入道も年こそよって騒動とも、子供引きぐして参り騒動べし、とぞ申したる。宮はこのこといかがあるべからんとて、しばしはご勝因もなかりけるが、赤丸の大納言宗道の京の孫、備後の戦士末道が子、小納言これ長と申し候、優れたる僧人なりければ、時の人総称納言とぞ申しける。その人がこの宮を見舞いらせて、位につかせたもうべきそうまします、天下のことおぼしめし放たせたもうべからす、と申しける上、玄山未入道もかように申されければ、さてはしかるべし、天正大臣の恩告げやらん、とてひしひしとおぼしめし立たせたまいけり、熊野に三郎十郎義盛を召して九ランドになさる、行家と改名して行事の恩使いに東国へぞ下りける。同じき4月28日、都を経って近江の国より始めて、美濃尾張の源氏どもに次第に触れてゆくほどに、5月10日、伊豆の北条に下りつき、流人、先の兵衛之助殿に領事立て祭り、志田の三郎戦場義則は、兄ならば取らせんとて、日立の国、志田の浮島へ下る。木曽の患者義仲は、老いなれば多番とて、当選堂へぞ赴きける。その頃の熊野の別当丹蔵は、平家に志深かりけるが、何としてか漏れ聞いたりけん、新宮の十郎義盛こそ高倉の宮の領事賜って、美濃尾張の源氏ども触れ催し、すでに謀反を起こすなれ、なち新宮の者どもは定めて源氏の加藤堂ぞせんずらん、丹蔵は平家のご恩を雨山と被ったればいかでか背き立てまつるべき、なち新宮の者どもに矢一ついかけて平家へ司祭を申さん、とて一株と1000人、新宮の港へ発行す。新宮には鳥居の方言、高坊の方言、侍には宇井、鈴木、水屋、亀の甲、那智には修行方言池、都合そのせい2004人なり、時作り矢合わせして、源氏の方にはとこそ入れ、平家の方にはこうこそ入れとて、やさけびの声の退転もなく、かぶらの鳴りやむ暇もなく、3日がほどこそ叩こう垂れ、熊野の別当丹蔵、家の子労働多く打たせ、我が身手負い、からき命を生きつつ、本宮へこそ逃げ上りけれ。 というわけで、玄山御入道頼政が高倉宮持人王を焚きつけて、打倒平家の領事を出させる下りでした。先の右兵衛之助頼朝、九郎判官義経、木曽の間者義仲、そして熊野の別当丹蔵といった後半のキーマンが早くも名を出しており、興味深いところです。領事とは天皇以外の皇族が出す公式文書です。持人王の領事は本文は現存していませんけれども、源平浄水記の中に本文の引用があります。それによると、高倉宮持人王は人心の乱に勝利した天武天皇大天皇子に自身もなぞらえています。つまり大天皇子が正当性のない大友皇子の近江朝廷を打倒して政権を握って天武天皇となったように、自分も平清盛によって建てられた安徳天皇の政権は偽物だから打倒するのだという話です。もっともこれは源平浄水記の作者の創作かもしれません。次回イタチの沙汰は8月30日月曜日の配信です。古典作品の朗読音声解説音声を配信中です。平家物語、さらしな日記、竹取物語、伊勢物語など配信中です。ぜひ聞きにいらしてください。そして好評発売中です、つれづれ草全243段オンライン版、こちらもぜひ覗きにいらしてください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。